ルカによる福音書は、私たちの間に成就された事柄を順序正しく書いて、敬愛するテオピロ様に献呈しますということで始めました。そしてバプテスマのヨハネとイエス・キリストの誕生の次第を語り、その次にアレノで悔い改めの洗礼を述べ伝える洗礼者ヨハネと、彼から洗礼を受けるイエス様のところが記されています。このところは今年のアドベントの時から共に分かち合いたいと思います。イエス様の公生涯、公の生涯は洗礼を受けることから始まりました。バプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという天からの声がありました。これはナザレで生まれたこのイエスこそ神の子であるという宣言でした。その宣言の次にアレノの誘惑と呼ばれる今日の出来事があるわけですが、そこにはどんな意味があるのか、これから共に学びたいと思います。イエス様は最初のガリラヤでの宣教活動を開始する前に、40日間の間アレノで悪魔から誘惑を受けました。この悪魔と訳されたディアブロスというのは、訴えるものという意味で、訴えて神と人との間を引き離す存在、それが悪魔です。よくサタンと言われていますが、神様から私たちを引き離す、あるいは人と人とを引き離す存在、それが悪魔でありサタンであります。イエス様はその悪魔から3つの誘惑を受けました。この時イエス様は40日の間何も食べず、最も体力的に弱った状態でした。その時に立って悪魔がささやきます。今日の3節です。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。これはあなたは神の子なのだから、あなたが持つ力で石をパンにして食べればどうだという、メシア、神の子だからこその誘惑でした。もし悪魔が石をパンに変えてみなさいとささやかれても、私たちにとっては誘惑にはなりません。石をパンにすることは私たちはできないからです。その意味において今日のアレノの誘惑は、神の子イエスだからこそ受けた試練でした。大切なのは、神の子である方がこの誘惑をただの一人の人間として受け止めて戦ってくださった、また私たちのために勝利をしてくださったというところに意味があります。ですから主イエスがここでどう戦われたのか、そのことは私たちの模範となるわけです。神の子ならこの石にパンになるように命じられたらどうだ。この誘惑に対してイエス様は申命記の8章3節の言葉を引用して、人はパンだけで生きるものではないと答えられました。申命記8章3節にこう書いてあります。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも戦場も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らされるためであった。この御言葉には、イスラエルの民がエジプトから脱出して40年間アラノをさまよった時に、マナという不思議な食べ物、 天からの食べ物を神様が毎朝与え養ってくださった、そういう出来事が背景にあります。神様は私たちにパンが必要であることを誰よりも分かってくださいました。だから私たちはパンそのものを求めるのではなく、それを与えてください、神ご自身を求めなさいと言っているのです。このようにイエス様は聖書の言葉をもって悪魔の誘惑に戦いました。私たちにも聖書の言葉が与えられています。その聖書の言葉をもって悪魔の誘惑、ささやきと戦うことが教えられます。次に悪魔はイエス様を高いところに連れて行きます。古説に一瞬のうちに世界のすべての国々を見せたとあります。そして悪魔はこう言いました。この国々の一切の権力と繁栄を与えよう。それは私に任せられていて、これと思う人に与えることができるからだ。だから私を拝むなら、みんなあなたのものになる。悪魔は神ではなく、もし私を拝むならと言っています。神を拝むのはもちろん良いのですが、少しだけ良いから私を拝んでみたらどうかという誘惑です。もしもイエス様がここでこの誘惑に負けていたら、この後の十字架はありません。これは十字架の救いを実現させないためのサタンの誘惑でした。この時主イエスは人として、それも空腹で何の力もなく何も持たないただの一人の人間としてこの誘惑に戦ってくださいました。八節でイエス様は申命記六章十三節、あなたの神である主を拝み、ただ主に誓えよ、この言葉を引用して答えました。イエス様は神の御心を行うために悪魔の手を借りることはないというのです。そこで悪魔はイエス様をエルサレム神殿の屋根の端に立たせるのです。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、これもあなたは神の子なのだからここから飛び降りたらどうだ、天使たちがしっかりと守らせるというメシア、神の子だからこその誘惑でした。悪魔の誘惑は意見多頭性があります。エルサレム神殿という世界中から巡礼者が集まってくるそのところで奇跡を見せれば、一発でこのイエスこそメシアなんだと人々がみんな認めますよと言っているのです。神殿の屋根から飛び降りても怪我をしない、むしろ天使たちが守らせてくれる、これを見せたらたくさんの人が集まってくるでしょう、とても分かりやすい誘惑でした。そして悪魔は詩篇91篇の11節12節を引用してこう言います。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる、またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。確かに詩篇にそう約束されています。ご自分が何者であるかをいっぺんに世界中に知らせることができて、しかも聖書にもそれを裏付けるような御言葉がある、そのように聞こえます。でもこれこそ欺きでありました。実はこの91編は神への信頼を歌っている歌です。神様が喜べることに一番求めて 生きる人への守りの約束が書いてあります。そこを悪魔は神殿から飛び降りても石に打ち当たらない、その一句だけを切り取って誘惑するわけです。これに対して12節でイエス様はまた申命記6章16節の言葉を引用して、あなたの神である主を試してはならないと答えました。これは荒れ野で水がなくなった時にイスラエルの民がモーセを通して神様に向かって、今岩から水を出す奇跡を起こしてくれてもよいであろうとつぶやいて神を試した出来事が背景になっています。その結論は、主なるあなたの神を試してはならない、そういうことでした。つまり神の恵みに支えられ導かれて生きていたという現実がありながら、神の真実誠実さを試すような心の歪み、ねじれに自らを委ねるのではなく、むしろ神に深い信頼を寄せる生き方にしなさいということであります。私たちも日々の信仰生活において試練や苦しみ悩みを経験します。そして多くの場合、神様も大切ですが、それにプラスして何かそれ以外のものにも頼りたくなります。時には悪魔のような神に敵対する者にさえ助けの手を借りたくなるかもしれません。そして途方に暮れる時、神様がいつも味方としてしてくださる、そういう経験をしていたのに、神の誠実さを試すようなことを求めるかもしれません。今日の聖書箇所において、イエス様の悪魔による誘惑、その試練は何よりも神の子メシアとしての試練であり誘惑でした。しかし同時に、私たちのためのメシア、私たちのための救い主として、悪魔の誘惑と戦ってくださいました。それゆえにイエス様は、私たちが誘惑を受けた時、あるいは試された時に、私たちの模範となってくださいました。イエス様の試練を強調している聖書の箇所に、ヘブライ人への手紙があります。そのヘブライ人の手紙の2章18節にこう書いてあります。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになる。またそのヘブライ人の手紙の4章15節16節に、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同じ同様に試練に現れたのです。だから憐れみを受け、恵みに預かって、地義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。このように書いてあります。ここで試練ということは、言語ではテイラジョと言っていますが、誘惑と同じ言葉でした。つまり時には試練として、時には誘惑として私たちに襲いかかるのです。ところがヘブライ人の手紙のように、主イエスは私たちと同じように人として、私たちが人生の中で出会っていく試練をすべて体験し勝利してくださった。そして今や大祭司として私たちのために祈ってくださる、そういう 方であります。ですから誘惑を受け試練にあった時、自分で勝とうとしなくてイエス様が勝利してくださる、その勝利に預かって生きること、そのことを今日の聖書箇所を通して教えられています。そういう意味で先ほどのヘブライ人の手紙2章18節、事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。この言葉は真実であります。今日から始まる新しい一週間の歩みが、私たちのために人としてすべての誘惑や試練からすでに勝利してくださった、そのシーゲストの交わりの中で歩んでいきますように祈り願います。お祈りいたします。